収録を行っておりますのは6月の19日土曜日の現在時刻14時35分ぐらいです。昨日18日金曜日の夜8時20時ぐらいですね、大阪の梅田界隈どうなっているだろうかということでちょっと見に行ってみたんですね。まあ、金曜日ですね、週末ということでどうだろうか、人は出ているだろうかと思って見に行ったんですけれど、たまりましたね。とんでもない人で、もうかつてのにぎわいが一気に戻ってきたかのように、まあ特に昨日はちょっとここ小雨がパラついておりましたんで、その表の何ですか、傘さして歩くところは人はそんなに歩いてなくて、どうしても屋根付きのアーケード街の方に人が集まってくるわけでありますが、もうそこの人でも本当によく芋の子を洗うようにという内容の表現をします。それに近いぐらいのごった返しぶりでありました。ただ夜8時、もちろん大阪ね、もう徳の昔から空いてる飲み屋さんあるんですけれど、まだまだその全てが空いてるわけじゃない。なぜ20日までね、緊急事態続いてるということで、フライング気味で、この週末もうこのお店を開けようってお店もあるんじゃないかと思って私見に行ったわけでありますが、案の定やっぱりいくつかの店はフライング気味で、店を開けていたんですけど、ものすごい行列です。もう行列ができてない店がないという。逆に2、3人ちょっとキャッチがいましたけど、客引きのお兄ちゃんがいましたけど、この状態で客引きをするぐらいだから、よほどダメな店なんだろうなっていうのが分かるぐらいで、もうほとんどのそのオープンしている居酒屋さんですとか、まあ何でもそうなんですけど、もう全部行列ということで、まあ短くて 4,50 分待ち、まあほとんどのお店ではやはり1時間半待ちとか2時間待ちなんていう、待つのかなこの人たちはと思って眺めてきました。阪急東通りであるとか、お初天神商店街であるとか一応見て回りましたけれど、もう全てそういう状態で、まああわよくばどっか空いてたら一杯引っ掛けて帰ろうかなぐらいに思ってたんですけども、もうそんな思惑は全部吹き飛びまして、すごすごと阪急電車に乗って帰ってきたと、そういう話でございます。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC 関西新大阪 FMC スタジオからオンデマンド放送で今日もお送りしております。お相手は私、えのきだしんやもん、ここのところ一人で頑張っておりますけどもね、先週はいたか、そして、FMC 九州、水前寺サテライトスタジオにいるのはこの方です。
平尾
裕
子です。
どうも、チェス。ということでお願いいたします。
チェス。
熊本はどうですか、はい、もうまさか人が出てますか、どうですか街は。
いやまだ行ってないですね、私開けてからマンボウ開けて、だって2時間ぐらいしかおれんってね。
まあともかく昨日は、まあ、1時間散歩して回ったような感じになりましたね。で、まあ、ただ、喉も渇きましたんでね、歩いて。もうしょうがねえやと思って、コンビニに入りましてね、コンビニで缶チューハイ買いまして、閉まったビルの軒先って言いますか、そこのところで立ち飲みで一本グイッと飲んで、それで帰ってきたんですけど、それで重曹で降りまして、はい、重曹は何軒か空いてるのは知ってましたんで、それで、前から目つけてた焼肉屋があるんですけど、まあ、聞いたら、15分ぐらいで入れますぜとかって話だったんで、じゃあ待ちますよってことで入りまして、500円で1時間、飲み放題という、やつで、
すごいですね、500円はいいですね。
テーブルに蛇口がついてまして、で自由に自由にプレーンのチューハイが、
チューハイか
チューハイです、はい、で で肉もなんか一皿300何十円とかそんなんで、まあ、非常に安い、まあ、雑な店ですけども、
雑って言わない
で、まあまあ、だからまあ酎ハイはね、あの、まあ、あの肉に合いますんで、あのまあまあ食い食い食いと飲めましたけどもね、で1時間500円っていう割にはなんかあの1時間以上いたんですけど、なんかもう途中から時間けなんか計算してなかったんじゃないかっていうのはよく分かんない会計になってますね。まあまあそんな話はどうでもよくて、ということでございまして、さあね、明日20日、が一応期限ということになりまして、21日からはまたどうなっていくのか分かりませんが、もうね、政治のグリップはもうまるで効いていないというね、本当にあの支持率とかなんとかじゃなくて、今の政権であるとか、あるいはその行政であるとか、そういったものをもう国民が信用してないってことがよくわかる、そういう状況じゃないかなという気がしております。さあ最初のお便りこちらです。神奈川県鎌倉市からいただきました。39歳、 CD ショップ店員、ラジオネームリフトアップ大船観音、
ありがとうございます。
皆様もご存知かと思いますが、金曜日はカレーの日です。木原さんご存知ですか。金曜日、カレーの日です。
あ、それはあれでしょ。
何ですか。
何です
け、何ですけ、久しぶりに出ました。
あれですよね。
何ですか。
は
い、あれですね。
あのそれですよ。潜水じゃなかった、船じゃなかった、
潜水士の皆さんが、
違う、陸上海上自衛隊でしたっけ、
陸上海上自衛隊ってのは聞いたことないですけど、海上自衛隊ならありますけどもね。
ですよね、はい、
まあ金曜日はカレーの日です。なので、はい、全国民が揃って粛々とカレーを食さねばなりません。この習慣は長期の海上勤務で曜日の感覚が失われることを防ぐため、海上自衛隊で週1回金曜日にカレーを出すことで、今日はカレーだから金曜日だと思い出せるということなのです。早速我が家、まあ、かっこと言っても私一人暮らしですがと書いてあります。この我が家でもこの素晴らしい習慣を取り入れてみました。結果、金曜日にカレーを作って食べます。土曜日も昨日のカレーを食べます。
だろうね、だろうねと思った。
日曜日もまだ余ってます。下手すると月曜日までカレーが続きます。今日は一体何曜日なのでしょう。何か良い方法を教えてくださいということで、これ、ね、これ方法簡単じゃないですか。この解決するの、
冷凍しておくってことですか。
そういうことそういうことだよ。だからなんかあのジップロックだかなんだかタッパーかなんかに小分けして入れといて、でだから1回作ってさ、その1人じゃなかなか食べられないわけでしょ。ちなみにリフトアップ大船観音さんは女性の方なので、まあどれぐらい食べられ、はい、お食べになるのか知らないですけど、まあ普通の平均的な量であればですよ、カレールー買ってきて、作ると大体8皿分とか、まあ、10皿分とかってやつになるじゃないですか。で最近は半分にこうパカッと割れるようになって半分ずつ作れますっていうのもありますんで、そうなればまあ 3,4 皿っていうことになるじゃないですか、1回に作るのが。まあ
でそれカレーってなんであんないっぱいできるんですかね。なんか1人分だけのカレーって作れないもんなんですかね。
だったらレトルトでも食ってるわけ。
それ
だった
ら、まあ、そうなんでしょうけど、
そっちのが簡単だぜ。
そうなんでしょうけど、なんかレンジでチンで1人分がすぐなんかできるカレールーと水と、
だからレンジでチンで食べられるのが今レトルトって今お湯にかけないじゃん。い
やレトルトじゃなくて、まあまあそうなんでしょうけど、でもやっぱいっぱい作らんと美味しくないんでしょうね、カレーもね。
まあ、あの経済的じゃないですよ。やっぱ一度に作るからかの安上がりなんで、まあだから私なんかね、作る時は 2,30 人前とか当たり前に作ってましたからね。
それ多すぎでしょ
う。それでも1週間もかかんないで食っちまいますけどね、1日3回も食えば。
そんな食べれないわ。
まあね、私はカレーはもういくらでも食えますんで、カレーの話が出たらカレーが食べたくなるっていう。だからこういうお便りが来たらもうちょっと私もう今晩あたりカレーになるんじゃないですかね。
かといってなんか人んちのカレーをちょっと食べてみたいんですよね。
じゃあいいじゃん、食べてみれば。なんかなんかカレーの匂いがするなと思ってピンポンって、あのこんばんはっつって、こうでかいしゃもじ持って、
なんかいろんな人のお家のカレーとか食べたことあります。
ええ、食べたことありますよ。そう、
違いみたいな。
あんまり違わないですけどね、ほとんどがジャワカレーとかそういうやつだから。
なんかやっぱうちのカレーってなんかあんまりあれなんですよね。
いや、知らんよ、そんな。そこまで言うなら一回俺に食わせてごらん、そのカレーを。
わかりました。
うん、はい、作ったやつ冷凍しといて、俺が熊本に行った時でも、はい、チンして食えばいいじゃないですか。
わかりました。皆さんそんなカレー好きなんですね。
カレー好きですよ。いや、カレー嫌いな人っていうのもいますよ、それはもちろん、それは何人か、うん、でもどちらかというとやっぱり多数派は好きっていう人の方がそうじゃないですか。その激辛とかは別だけど、普
通のカレー食べたいとかはお家では思わないんですよね。だからお店とかのカレーはほら、はい、やっぱり中毒性がある、はい、スリランカとか食べたいとか思うんですけど、
スリランカとか別にあれちょっと別なカテゴリーでちょっと、
家のカレーと違うでしょうけど、だから何でしたっけ、ココイチとかも、はい、まあ、そこまで食べに来たいとかは思わないんですよね。
ココイチは食いに行きたくなるね、俺は。あ、マジで。俺ココイチはやっぱ月に1回は必ず食うね、最低でも。
でもそれってその月替わりっていうか、その日の定番っていうのはないでしょ。
いや、ココイチ のココイチのカレーって要するに平均点なので、かもなく不可もなくで、はい、その平均点っていうか、そのドンピシャのいいところをこうついてきてるんですよ。だから決して素晴らしく美味しいとか素晴らしく特徴があるとかじゃなくて、もう本当に平均点なんですよ。だからその自分の味覚をリセットするのに、ココイチの味ってのをこう頭の中にもっぺん叩き込んでおきたいなんて、そういうようなつもりでココイチに入って、でもういつものもう決まったメニューで、ね、辛さ普通。
あ、そうでしたっけ。
なんですか、
なんすか。なんかほらその時のさ、はい、シーズンのなんか出てくるじゃないですか。
あ、そういうの俺頼まない。俺全然頼まない。
もう決まってるんですね。
あ、俺もカツカレー普通に、うん、ロースカツカレー辛さ普通、ご飯普通、ただしソースいっぱい増しってやつ、俺ソースが足らないんで、いつもいっぱい増しでお願いしますって、はい、これで食ってきますけどね。まあ四五日前も食いましたよ。
ゴーゴーカレーとかあったんでしたっけ。
これね、関西はないの、これが少ないの。金沢カレーがね、関西では根付かないんですよ。
ああ、
そっか。大阪のカレーっていうのは基本辛みがこう強いスパイシーなカレーで、なおかつ甘い、はい、フルーティーな甘さがそこにこうドンと入ってくるカレーで、もうえのきだしんえもんが苦手とするカテゴリーなんですよ、これが。
ああ、そうなんだ。
でだから金沢カレーみたいに、その洋食のもっちりとして、しかも甘くないカレーだから、こう何ていうんですか、甘さと酸味を加えたい人のためにソースをかけるような昔のカレーじゃないですか。そういうタイプのやつはね、案外流行んないですね。だからゴーゴーカレーもチャンピオンカレーもほとんど店ないですもんね。だからチャンカレー食い食べたいなと思ったら、ほとんど何、姫路に近いところまで行かなきゃいけない、ね、神戸だと。
そんな離れたところ
だ、ね、うん。でゴーゴーカレーもどこだっけ、京都の宇治かなんか行かないないもんね。であとは
大阪には一つもないんだ。
いや、金沢カレーをと言ってるカレーはいくつかあるんですけど、ちょっと違うだろうなっていうのと、はい、明らかにフランチャイズでレトルトでやってるなっていうところはある。それとあとはアパカレーだよね。アパカレー、アパ社長のカレーで、アパのアパ社長で、あそこ心斎橋 のアパホテルの1階の確かレストランでアパカレーが出るんですよ。ただなんか今 COVID-19 で閉まってるとこなんとかって、なんかそんな話がありましたけれど、というね、カレーをね、
カレーのですね、
はい、
違う使い道って、ドリアとか、
はい、
カレーコロッケとか、
はい、
あと何にします。
カレーうどん。
あ、それそのままじゃない、
そのままじゃないですよ。私はちゃんとだしでカレーを一旦ちょっと伸ばします。でそこに醤油とか加えて、醤油とか、まあ、めんつゆがあればもう簡単だけど、それでちょっと、はいはい、おつゆっぽくして、はい、和風の風味を加えて、で必ず最後に刻んだ青ネギを入れます。そうするともうちゃんとしたカレーうどんにな、カレーうどんとかカレー南蛮みたいなのが作れますよ。もううちは今ほらネギ栽培してるから、ネギが
あ、そうなんです、
ネギ食い放題なんで、うちは、
今
うこの間アブラムシがついたんで退治したところですよ。というね、まあ他にもいっぱいカレーは使い道ありますよ、いろいろ。
そうですか。
ぜひ
なんか 全部カレーになっちゃうからですね。
いや、いいんじゃないですか、カレー。だから、例えばパスタとか、パンでもいいし、何でもそういったものにこう混ぜ込んで食うっていうね、方法がありますけどもね。さて、続きましてはこちら。宮崎県は宮崎市からいただきました。44歳、特撮系主婦、ラジオネーム、サボテグロン。
ありがとうございます。
大変です。フジテレビが、読売テレビの番組をパクったことがバレて、謝罪するという珍事が発生しました。
そうなんだ。
藤子の榎田師匠、この珍事をどうぶった切りますかということでいただきました。具体的に何がどうだったかはちょっと私知らないですよ。番組見てないもんですからね。これ
なんかしたんですか。
これ6月17日のスポニチですけど、見出しがフジテレビ、読売テレビに謝罪、確認をさらに徹底、番組内容極めて酷似、よく似てたと、読売テレビに誠に遺憾ということで出ております。フジテレビは、すいません、ピンポンってなってますよ。キンコンってなってますよ。
あ、すいません、
切っといてくださいね。お願いしますよ。
すいません、
フジテレビは17日、今年の2月7日に放送しました超絶ザ空中サバイバルという番組の VTR の一部が、大阪読売テレビが2016年と2018年の2回放送しました体感奇跡のリアルタイムという番組の放送内容と酷似していたと、公式サイトで謝罪をしたそうです。読売テレビからの指摘を受けまして、今後放送内容の確認をさらに徹底することにより、このようなことがないよう再発防止に努めてまいりますと謝っていると、読売テレビ側はこの日フジテレビ側から謝罪文書が届いたことを明らかにし、誠に遺憾ですというふうに、言っていると。でこれは読売テレビが放送しました体感奇跡のリアルタイムという番組の内容が、その今言いましたフジテレビがこの間放送した超絶ザ空中サバイバルで放送した、フロントガラスが吹き飛んで機長が外に、飛び出してしまったという事故ですね。飛行機事故、前輪が横向きとか、そういう大した2つの内容が極めて酷似していることが判明。いずれも実際にあった航空機事故を扱ったもので、 VTR の構成、ナレーション、あるいはスーパ要するにテロップですね、文字スーパーの表記がほぼ同じで、使用された CG も酷似していたということです。で読売テレビとして、この番組の表現に問題があると判断し、フジテレビに対し見解を求めたところ、確かに似ておるということで謝罪が行われたということです。似てたということなんですけど、今似てる番組の方が多すぎてよくわかんないです。特に YouTube だとかの動画をこうピックアップして、なんか衝撃のスクープとかなんかいろいろあるじゃないですか。なんか動物の可愛らしい仕草を集めてみましたとか、なんかそういうのばっかあるじゃないですか。どれがどれだかわかんないですよね。でやっぱこうなっちまえば、もうテレビ離れっていうのはさ、仕方ねえなって思いますよ。でこの今お便りに、サボテグロンは私のことを藤子と書いて、くれたわけですけど、
私こうあれかと思ったんですよ。藤子って
漬物ですか。
漬物じゃなくて昆布でした。
昆布か。まだそっちの方がいいかもしれないですね。もうあれ、私別にフジテレビに何も思い入れないっすよ。私が記憶にあるフジテレビはお台場じゃないので、私は川田町だった頃のフジテレビの人間ですから、その頃の思い出はたくさんあるんですけど、今お台場に移ってからのいろんなフジテレビのいろんなの歴史に関しては何の興味もなくなってしまいまして、で、さらに言うと、最近のなんか一部報道によりますと、フジテレビの社員の給料がガクンと減っているという噂が本当なのっていう、どうもそれは一部本当らしいなっていう。
それはそうでしょう。テレビ離れこれだけしてるし、
一頃ね、あの入って何年目かでもうあの年収1000万超すっていうのがフジテレビだったんですけど、今そんなじゃなくて、そんなあのどちらかというと一般企業とあまり変わらないベースにペース、あの落ちてきてるということらしいので、そういった意味ではその社員の士気が下がっているとか、そういったところっていうのはいろいろ言われてるんですけど、まあそれは社員の士気がもともと高そうには思えなかったですからね。昔は高かったですけど、でまあこれもう別にだからこれあのフジテレビがとか読売テレビがとかなくて、みんなどこでもやってんじゃんパクリをっていうもうパクリだらけじゃんっていう風にしか思えなくて、だからあのこの番組がパクってるとか、あの番組がどうだ似てるとかっていう話をしたって、すでに面白くないっていうか、それが普通になっちゃってるので、なんかもう今更なんか紹介のしようもないという。だから昔だったらあったわけですよ、そのある番組とほぼほぼそのエッセンスというかコンセプトをいただいちゃって、完全にこれパクリじゃんよっていうような番組とかがこう続いていくっていう、そういう連鎖があって、それをこうバカにして笑えるっていう時があったんですけど、今はもう全然それはどれが最初でどれが2番目でどれが3番目かもうそれもわからないぐらい、みんな同じような番組があってっていう形になってくるんで、だから例えばそのね、それこそそのフジテレビが元気だった1980年代にフジテレビでザ・ガマンという番組があの時々特番で放送されていたんですよ。で、うん、まああの川端健二さんとかね、あの後にフジテレビの一時代を築くアナウンサーがまだ大学生時代の時にこの、ザ・ガマンに出場して、なんだかこうあの、まあ、ひどんなチャレンジをするわけですよ。あの、透明なアクリルのケースの中に頭突っ込んで、そこにでかいトカゲがいまして、トカゲが自分の方に突っ込んでくるわけですよ。でどれだけ我慢できるかっていうのでこう競うっていう、そういうやつとか、本当ただ我慢するだけのものなんですけど、でこれがあったなと思ったらすぐにこれあの日テレがパクりましたからね。で日テレはあのザ・しごきっていうタイトルで、で何が違うかというと、ザ・我慢は男子大学生なわけですよ、出場するのが。で、このザ・しごきは女子大生が出てくるって、そんだけですもうこれいいのかこのパクリはっていう、そういう連鎖がありましたよ。であとあの途中テレ朝がどっちつかずなですね、この今度団体戦をやり始めるんですよ。ザ・ショック肝試しっていう番組をやり始めまして、で、はい、さらにそれからちょっと遅れてテレ東がザ・修行っていうのを始めましてですねもうだからこうザ・我慢、ザ・仕事、ザ・修行っていう、その一連のなんかともかく耐えなければならない、そういう番組がこう各局でこう連鎖していく様が、本当にこう何ですかね、そのインテリジェンスのかけらもないパクリの連鎖っていう、バカな奴らがいる、バカなスタッフがいるなって言って、我々その番組のそのコンセプトだとこう担当しておりましたそのプランナーの集団ではもう指さして笑ってたんですけど、今やそれがもう指さして笑うっていうよりもう全方位を指して笑わないといかないっていうか、もうすでに笑えないという、それぐらいの状況に今陥っておりまして、例えばそのね、クイズ番組がちょっとこう雑学系のやつが出てきたぞと思ったら一気に各局でやり始めて、でちょっとだけ内容を変えて、なんか東大王とかさ、なんかそういうやつにしたりとか、もうなんかそれどこの放送局でやってるのかもうなんかもう分かんなくなってんじゃん。
カラーが全然出て
ない。昔はほらクイズ番組であって、クイズ番組って昔すごい各局やってたわけだから、大昔っていうか、40、50年前なんか、それでその頃にやってたクイズ番組ってやっぱりどこの局でやってた何だっていうのが分かるもんね、ちゃんとその特徴を出してたので。例えば小泉博士が出てきたね、クイズグランプリがフジテレビであって毎日、7時半高からやっててとかね、昼間の12時からはね、TBS がベルトクイズ Q&Q をやっててとか、で、おいで何、100万円クイズハンターがテレビ朝日でとか、それで、
何
あと何ですか、
師匠がですよね、はい、それぞれのその曲の中で、
うん。
一番思い出に残ってるそのクイズ番組って何ですか。
一番思い出に残ってるクイズ番組、一
番、はい、富士だったらこれ、TBS だったらこれ、
だから富士テレビだったらクイズグランプリですよ、
はい、それで何年から何年、私知らないんですよね、クイズ
1970年ぐらいから、85年ぐらいまで毎日やってました。司会
者誰ですか。
小泉博士。
小泉博士がわからない。毎日ですか、週1じゃなくてですか。
毎日
あ、それはちょっと分かんないな。
じゃあ15分番組で、それが終わるとあのスター千一夜があるわけですよ。ああ、ええ、知らない。
短いですね、クイズの番組で、ね、
え、このチャンスカードっていうの出てくるの知らない。芸能音楽の50シコンとかってそういうの知らない。
え、じゃあそれはあの一般ピープルが出るんですか？
基本一般人、基本一般人です。
ああ、
ええ、
ああ、
ええ、で、その TBS で言うとあのベルトクイズ Q&Q。
知らねえな。
こうベルトコンベアみたいな、ほら、あの、なんかほら、走るやつがあるじゃん、ランニングマシンみたいなやつ。
あ、はいはいはい、はい、
あの手で走りながら答えなきゃいけないみたいな、そういう、最初はそういう手、
だけど、あれみたいな、あのフレンドパークみたいな感じでしょ。
まあ、ちょっと違うけど、まあまあまあ。
違う、うん、違うんだ。
うん。うん、とか、あとまあ、テレビ朝日で言ったら、やっぱりクイズタイムショックですよ、やっぱりね。
タイムショックはたまにほら、あるけんですね。
いや、まあ今のと全然違って、昔はやっぱり、
まあ違うけどね、
一般の人が出てきてて、
うんうんうん、
で、やっぱりあの、
タミヤ、タ
ミヤ二郎がやっぱり、あのね、さあ、1万円で、ね、はい、その、1万円じゃない、1分間でって、タイムイズマネーっていうやつ。で、
うんうん、
何番でって、ラッキーセブンで7番を、7番ですね、ガチャンとかっていう、そういう、そういうやつとか。
それは TBS。
いや、これはテレビ朝日です。
テレビ朝日、はい。
で、TBS 系列ですけど、毎日放送がやっていたアップダウンクイズ、はい、これもやっぱり印象的ですよね。
アップダウンクイズってあれ、
ええ、
どうなんでしたっけ？ 5 人座ってるやつ？
5 人ですかね、
椅子がアップダウンするやつですか？
そうですよ、ええ、司会は小池清さんがやっていた、
はいはいはい、
ね、なんだっけ、
10問正解すると、
ね、10問正解してさ、あなたも夢のハワイへご招待っていうやつですよ。
ああ、そういうこと
ですね。ロート製薬がお送りするアップダウンクイズ、はい、司会の私小池清とアシスタント、うん、問題を差し上げます佐々木美恵ですとかっていう、そういうのって知らないですかね、はいはいはい、あの10問正解するとあのタラップがずっと出てきて、そこをあの JAL のあのスチュワーデスさんがこう上がっていって、
あ、階段で降りていくんですね。
そうそう
そ
う、
あ、それおぼろげながら、
階段っていうかタラップって言うんですけど、
は
い、
でタラップって
言
うんですね、
はい、あとはなんですか、日テレはやっぱりどうしてもあのウルトラクイズになっちゃいますよね、どちらかというと。
徳光さんですか？
と、まあ、最初、いや、徳光さんじゃないです。
あ、違う、
トメさんです。
徳光さんじゃなくて、トメさんだ。
徳さんの方は、見送りの方、最初の、予選のところ。
じゃんけん大会か。
そうです。というね。
あ、そっかそっか。
まあ、そういうことで、まあ、他にもたくさんありますけれども。
ヒントでピントが好きだったんですよね。
ああ、そうですか。司会の土井勝ですっていうね。
そう。そう。ヒントでピントが。
あんま好きじゃなかった。
そうすか、楽しかったですか、ね、
あ、そうすか、象印がお送りするっていう、まあ私はどちらかというとあの関西系の番組だとやはりどちらかというとあの霊感山感第六感とかですね、はい、やっぱあそこら辺ですよね、やっぱりね、
あとは何でしたっけ、
司会のフランキー
さん、体重
メカタでどんですか、
そうです、それの商品が持っていくやつと
メカタでどん、だから そもそもあれはクイズじゃなくてゲームですから、
ゲームとかもまあまあそうですね、クイズと違う、
あれはもともとほらあのがっちり買いましょうをルーツにする番組なので、
あ、そうなんですね、楽しかったですよね、あれ
値段調整でグリコワンタッチカレーをそこで入れるという、
そう
イメージとして、ね、あの君恋氏の番組もともとはね、
昔の
もともとはあれはオリエンタルカレーが使われてたんですけどね、途中からグリコに変わるというそういう話がありましてですね、そういう話をあの引き出そうとするといくらでも私止まらなくなるんでやめといた方がいいと思いますということで、はい、まあともかくフジテレビのこの悲惨な状況というのはまあ想像はできました、そうなるだろうと、うん、やっぱりあの頑張ったスタッフがいてそこで頂点を一旦築いて、その後にあのなかなかいいスタッフが育たなかったっていう、なんかこうフジテレビのブランド意識だけで集まってきたバカどもがですね、何にも歴史を作れなかったっていう、そのチャレンジ精神がまるで発揮できないそういう会社になっちまってんなっていう、そういう気がしておりまして、なんかねその本当にそのフロンティアスピリッツが感じられるそういう番組はもうかけらもないですからね、フジテレビって。だからもうダメですね、そういった部分だから。
でもそのあの、ええ、若者とかもやっぱそういう思考回路っていうか、やっぱそういう世代っていうか、そういうネット環境で育ってきた人たちが入ってきてるから、
ええ、
なかなかあれしな、頭もね、
ええ、
そういうのもあるんですよね。
いや、だからこれすっごい極論、ものすごい極論を言いますけど、はい、若い方で企画力がない人が増えてきてるのは、これは当然なんですよ。当然なんです、はい、それなぜかっていうと、これ極論ですよ、はい、あえて極論言いますけど、パワーポイントのせいです、
は
いはい、
ああ、
はい、
システムですか、パワーポイント、
システムっていうかソフトですね。パワーポイントでプレゼンをするのがもうそういう当たり前だと思ってるじゃないですか、
はい、
パワーポイントでプレゼンというか、その企画書を立てて、それでプレゼンをするやつに、はい、ロックなもんいないです、はっきり言いますけど。
あ、そうなんですか、
はい、
じゃあ、それは何ですか、手書きというか、そういうので、手書きって言ったらおかしいけど、
いや、他にいくらでも方法があるんですよ、表現の方法が。でパワーポイントなんていうクソソフトの力を借りて、体裁を整えた企画書を持ってきたって何にも響かないです、はい、私何回かビッグチャンスをつかんで、まあ、言ってみれば億単位じゃねえな、何十億という利益を会社にこうまあ、プレゼントして差し上げた企画を 何本も作ってますが、それほとんど手書きですよ、私。しかも鉛筆、私ボールペン使わないんで、基本サインペンか、はい、シャープペンで書いたやつをただファックスでポンと送っただけですよ、最初は。まあ、途中からもうちょっとなんでワープロだなんだで整えたやつを作ったりもすることはありますけど、私基本パワーポイントは使わないので、で、まあ、今はほら私会社員やってますから、パワーポでお願いしますとかって言われると、ああそうですかとか思ってパワーポで作りますけど、何の心もそこにはない
です、ね、響かないわけ
ね、全然、それ以外のやつはこうちょっと真剣にやんなきゃなっていうやつは大抵私の場合ペラだったらいられでちゃんと絵作りとかまあやるんですけど、それで最終的に PDF にしますが、そうやって作るですよ。もしくはそうでなかったら最初から企画の段階からもうプロモーションビデオにしちゃうね、もうビデオにしちゃう。だから同じことを考えてる人たちがやっぱいて、これ時々企画に関する私授業とかも時々頼まれるんでやりますが、トヨタの BB って車が一時期よく走ってたじゃないですか、四角い車が、ワンボックスじゃない、なんだ、ワンボックスっていうのが、なんていうか、ワンボックスじゃないから、ボンネットがあるからワンボックスじゃないよね。で、あの車を企画した時のチームっていうのは最初からプロモーションビデオ作ってるんだよね、企画書じゃなくてね、
うん、
でなんかヒップホップかなんかの音楽がバリバリかかって、なんだかすごいなんか絵がグイグイ動くようなプロモーションビデオをトヨタの重役全員の前でアロハシャツ着て見せたんでしょ、確かね、でなぜそんなの見せたかっていうと、全員辞めるつもりでいたらしいから、もうこの会社がトヨタがつまんねえっつって、もう辞めようぜっつって、それで重役に喧嘩売るつもりでその企画書を立てたって言われてますよね。でそしたらトヨタの社長、だから今のトヨタの社長なのかな、あの CM にもよく出てくるレース大好きなあの人だと思うんだけど、なんて言ったかっていうと、分かんないって言ったそうですよそれを見終わった後にシーンとしちゃって、重役だけでもさ30人からいるでしょ、ああいったトヨタとかになれば。 でそれでシーンとしちゃって、それで開口一番社長が分かんないって、でその瞬間にそのプレゼンをやったチームはもう、あ、これで俺ら全員死んだんだとか思ったらしいけど、そしたらその社長が偉かったのは、俺たちが分かるようだったらこの企画は響かないよねって言って、で俺たちが分かんないってところにこの企画のヒントがあるんじゃねえのっていう風に言ったんで、これ続けてやってっていう風になって BB の企画が続いたっていうので、商品化されて大ヒットっていうことになるんですよ。なので、せめてテレビ局の人間だったらパワポなんか使わずに企画とか立て上がれっていうふうに私なんかいつも思いますけどね、っていうのを私の流派ではそうしてますけど、他は知りません榎木田流のそこに流れを組むいろんなスタッフがいて、多分今おそらく150人ぐらい全国の放送局に散ってますけど、それはみんな死んでもパワーポを使わないって言ってる流派のやつらで、俺パワーポ嫌いなんすよって言ったら、ひょっとして榎木田さんのなんか関係ですかっていうそういう話になる可能性があります、うん、ってなことをご紹介しておりましょう。 で、ね、これ聞きながら今パワポで企画書を打ってるサラリーマンとか今ドキッとしてるでしょうねということで、一旦 CM に行きまして、この後もお便りを続々ご紹介してまいりましょう。一旦 CM です。
最近気分がめいっていて
一日中変な声が聞こえるんです。
気がつけばいつも踏ん切りに立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分スピード神経クリニック。自殺志願の方、通りの予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。